移住企画上越にアイターンのコーナーです。今回は上越市本町から車でおよそ1時間大島区牛ヶ花にある農家民宿越後大雀庵をご紹介します。庵主の仁江川春樹さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
仁江川さん、素敵な古民家ですね。
ありがとうございます。
入って真正面にまずいろり、
はい、いろりがありますね。
ここでじゃあお料理したり。
そうですね、皆さんで鍋をつついたりとかします。
なんとですね、仁江川さんはボーカリスト浜田真理さんのパーカッションを務めていたそうですね。
パーカッションというのはドラム、はい、やってました。
上越市に来られてもう10年だそうで。
もう10年になります。
それにしてもこちらの古民家なんですが本当に素敵で、築何年くらいなんでしょうか。
築100年というふうに聞いています。
100年。
はい、100年です。
結構広いですよね。何部屋もありますね。
そうですね、2階は全部もう本当にオープンなスペースになってますけれども、昔の家という感じで、まあ広さは広いですね。
パッと見渡しただけでも4部屋あってキッチンもありますもんね、1階だけで。
はい、そうです
でこちらは宿泊も可能とのことで。
はい、これから本当にまあオープンしていくような感じにはなりますけれども。
農家民宿ということで。
そうですね、はい。
リニューアルもしていらっしゃるんですよね。
はい、私の方でもやりましたけれども、前のオーナーの方が大掛かりにリニューアルをされたんですね。
では昔の古き良き古民家の良さと使い勝手の良さって言いましょうか。
そうですね、両方兼ね備えてると思います。
特に気に入ってらっしゃる点はどのあたりでしょう。
ここに来る前にたくさん、まあ、古民家を見たんですね、はい、で、一つは気に入ったのは、多くは手が入っていても結構なんていうんで真剣材を使われていたりとかしているところは多かったんですが、ここは本当に漆喰だけ、漆喰をちゃんと使っていたりとか、さっき言われたように昔の良さを残しながらも使い勝手を良くしているっていう部分がすごい気に入りましたし、あとやっぱり天井が高いですね。ですから小屋組といって屋根裏の木の組み方が、これは裸になっているんですが、それがすごい圧巻でして、そこは本当にもう大好きな点になります。
まあ本当ぜひ皆さんに来ていただきたいですね。
そうですね、はい、来ていただきたいと思ってます。
あとドラマでいらっしゃるっていうことで、音をね、はい、やっぱり出ますよね。
あ、出ます出ます都会で叩いたら大変なことになりますのでそれも結構大きな点で、ここを探す前も他の場所もたくさん探したんですね。そうすると結構集落の中でもう隣同士が密接に、田舎といってもくっついてる場合がありまして、そうなると迷惑をかけてしまう。でもここは適度にこう離れているので、音が出てもそんなに迷惑にならなかったりとか、逆に賑やかでいいっていうふうに言ってくださったりとかね、周りの方が。
よかったですね。
それはよかったですね、本当に。
畑もやってらっしゃるんですね。
まだ東京の仕事をしながらなので、まあなんとかなんとかですけれども、畑をやっています。
今までどのぐらい、どんな種類のものを育ててこられたんですか。
普通ね、まあ皆さんこの辺の方たちが家庭菜園でされているようなものですね。
ナスとかキュウリとかトマトとかピーマンとか。
そうですね、あとは大、まあ今の時期でしたら大根であったりとか、あとまあこれニンニクが、僕は好きなニンニクを結構たくさん植えたりとかします。ニンニクであれば雪深くてもちゃんと、もう来年ちゃんと芽が出てきてくれますので。
じゃあ収穫の喜びもご存知ということで。
いやー本当いいですよね。今回さつまいもであったりとか、はい、里芋ももうすぐですしね、はい、楽しみにしてます
私すっごく嬉しそうにしてらっしゃいますね。
はい、でまた美味しいじゃないですかでここで採れたものを東京の人に持って行って友達に分けたりとか、向こうでもいろんな教室やってますので、教室の参加者に分けると皆さん感動してくださいます。こんなに美味しいんだって言って。え、里芋はもうべた褒めですね。その粘りであったりとか、はい、だから向こうで高齢者のプログラムもやってるんですが、もう何十年も寿司屋をやってきた職人さんもこんなに美味しい里芋を初めてだとかね、絶賛だったりするので、こうみずみずしいものっていうのは皆さん喜びますよね、はい、それだけで幸せになると言いますか、大きいと思います。
この集落牛ヶ花ですが、はい、10軒ほどでしょうか。勇気はいりませんでしたか。
本当皆さん優しいんですよね。でこんなとこによく来てくれたねっていうふうに受け入れてくださいますし、だからもうその辺では全然ストレスはないです。恵まれてるなと思います。
どんな毎日をお過ごしでいらっしゃいますか？あの日常って言いましょうか。
こちらにいるときは本当に、まあ、家が広いので、まあ、掃除が大変ですよね。それとあともちろん畑に行ったりとか、あと買い出しに行ったりとか、まあ、よく体を動かしてますね。
ここは遠いっていう感じでいらっしゃいますか？それとも意外と東京から近い？そ
うですね、あの車だとやっぱりちょっと距離はあるとは思うんですよね。あの、まあ、僕自身はね、あのそれが好きで来てるのでそんなに負担には感じてはいないんですけれども、ただ東京の友達とかにじゃあちょっと一回来てみてよとにかくっていう風な話をすると、えちょっと遠いんじゃないっていうのが大体まあ皆さんのイメージなんですよ。新潟は遠いってイメージ。でも新幹線を使うとあこんなに近いんだって皆さん結構そう言われますね。
こちらのお宅に泊まりに来られる方も今までいらしたかと思うんですが、どんなおもてなしをしてどんなお客様が来られて、でそれに対してそのお客様どんなことをおっしゃってましたでしょうか？
あのまだ一般の方に対して告知をしているわけではないんですね。友達で、まあ、農作業を手伝ってくれたりとか、まだ今はその開業に向けてそのモニターという形で友達に来てもらって、それでまあフィードバックをいただくような形なんですが、でも皆さん本当気に入りますね。それで例えばある友達はここに来て面白い言い方されたんですよね。屋根がついてる屋外みたいみたいな言い方をしたんですよ。まあその時ちょうど春先だったので窓を開けているとツバメが入ってきたりとかでそうするとこう都会だとマンションで自然が隔離されてもうあんまりないところですよね。だから自然の中にただ屋根がついてるって感覚だったみたいで、そしたらこう向こうに戻ってみたらなんかすごい殺伐として感じるって言ったんですよね。それまで本当に自分の持ち家はすごい大事な場所、今でも大事なんですけれども、ただ命が感じられないって言って、だからそういうの、あそういう感覚になるんだなとか。
そうですか。じゃあ気づかれた。
そうですね。だからまあどういうふうにねそういう方たちがそういう感覚を大事にするかは分からないんですが、少しずつね人生の中でどういうものが大事かっていうのが価値観が変わってくる可能性あるかなと思うんですよね。
そうですね、
はい、だから単にこう楽しみに来てくださるっていうだけではなくて、何かねご自身の人生になんかこうちょっと刺激をね、いい刺激を与えたいなと思いはあります。
東京での生活はいかがですか？
東京は本当に仕事のためにいる感じなんですね。あのもともと僕は自然が好きなので、東京は便利ですけどね本当に、はい、だから便利という意味では本当に居心地はいいんですし、あとまあ本当に、まあ、私がやっているような仕事っていうのは都会であるだからこそ本当にニーズがあると言いますか、はい、求められている部分がありますので、そこではやりがいはあります。ただ後々はって言いますか、徐々に大島での拠点のこの比重を強めていきたいですし、で大島から世界に向けてって言い方大げさなんですけれども、英語で少しずつねここら辺の魅力っていうものをあのネットを通じて紹介していければなというふうに思っています。
上越市民でいらっしゃるそうでも。
そうですね、はい、市民にならないとやっぱりあの農家にもなれないですし、農家民宿もできないわけですから、はい、上越市民です。
地元の方との交流はいかがですか？
そうですね、あのもっとあの僕がここにいればもっとね深まるんだとは思うんですが、でもね気づくとねお米が置いてあったりとか野菜が置いてあったりとか、何か困った時にはすごい力を貸してくださいますし、それはもう全然あの都会での距離感とは違いますね。ありがたいです。
集落のお祭りですとか集会ですとかの道普請草刈りといったようなこともあるかと思いますが、いかがですか？
草刈りに関してはもっとねこう日にちにそれに合わせている必要があるんですが、いる時はもちろん手伝わせていただきますけれども、いない時も別にこういないからといって文句言われるってことではないんですが、まあ、それはちょっと甘えてるかなと思います
除雪は大丈夫ですか？雪掘りですとか。
そうですね、それも本当集落の方のご好意で集落のピーターを貸してくださってますので、まあ、あのちゃんとその分使った燃料代は支払ったりとか、まあ、僕はもちろん入れますし、時間あたりの料金はあるんですが、それでも貸してくださるのですごい助かってます。もう上手くなりました。
こちらに住んで心の変化、体の変化、生活の変化あったんでしょうか、なかったんでしょうか。でもしあったとしたら何がどのように変わられて、ご自身で一番良かったと思う点はどんな点でしょうか？
ああ、そうですね。まずここを、ね、日本を知りたいと思ってここに来たんですが、農作業にしても、こういう全部床に近い、地面に近い作業ですよね。で、それっていうのは東京ではあんまりしないような体の使い方といいますか、そういうような部分で大地に近いっていうのは、ある意味、まあ、農耕民族というか日本人にすごい大事な質だと思っていまして、だからもう本当にもう下半身が鍛えられるといいますか、そういう良さはすごいありますし、あと本当にこう考え方がね、違うんですよね。こっちにいる時に考えることと東京でいる時のその頭に浮かぶことが全然違うといいますか。だから本当それは大きな変化だと思いますね。例えば都会にいると、なんか生きるためになんか自分がとんがってくるといいますか、自分が自分がとか自分を主張しなくちゃいけなくなってきたりとか、でもここにいると自然であったりとか周りに生かされてる感覚になるといいますか、周りとのつながりの方をより感じるんですよね。だからその辺が両方大事だと思うんですけれど、本当にありがたいというか楽になる部分ですね。
ぜひこちらにですね、いろんな方をお誘いしてアピールをお願いしたいんですが。
僕はそういう国連 NGO、 まあ本部はウィーンにあるんですけれども、そこでのこう一員になってるってこともありまして、世界の平和であったりとか、もちろん地域の平和であったりとか、なんかそういうものにこう貢献したいって思いがあるんですよね。ですからこうここに来て、それこそその人生にこうちょっと刺激を与えるっていうだけではなくて、なんかこうそういう世界に対して何ができるかっていうようなことをね、考えてる方たちも来ていただけたらありがたいなっていうふうには思っています。やっぱりそれに大事なのは適度に体を動かすことであったりとか、本当に日中のリズムを正しくしていくこと、だからまさにこういう場所っていうのはすごい大事 それをしてるんですよね、もともとの人たちっていうのは。それが都内だと IT でもう夜遅くまでずっとパソコンしなくちゃいけないになってくる、そうなるとやっぱり鬱になってきてしまったりする人が多くなったりとかね。だからやっぱりこういう生活っていうのをすると、ある意味平和になるっていうのは確かにそうかなとは思います。
朝日とともに起きてみたいな。
もう農家の方皆さんそうですからね。
耕さないと食べていけないからっていうんで畑作ってみたいな。
そうですよね。
健康的な生活してらっしゃいますよね。
そう思います。
地元上越市民の方、特に大島区の方に何かお知らせしたいことってありますか？
まあ、移住組になるわけですよね。で、まあ、新参者といいますか、がなんかこんなこと始めたっていうのを、まあ、温かく 見守っていていただきたいなとは思います。
ではですね、ライブのご案内です。11月の25日日曜日に、東京から女優で音楽家の美咲順子さん、そして地元の尺八の演奏家橋本昭山さん、そしてインタビューさせていただいている丹江川春樹さん、お三方でコンサートを開催するとのことです。上越と東京をつなぐ命と命が出会うコンサート、11月25日日曜日午後6時開場、午後6時半開演。会場は高田街角交流館1階ホール、本町3丁目です。料金はお一人様2000円となっています。お問い合わせ先、お申し込み先は越後王若庵025-594-7550、025-594-7550番までどうぞ。今日のこの時間は農家民宿越後王若庵庵主でいらっしゃる新川春樹さんでした。新川さん、ありがとうございました。
どうぞ。ありがとうございました。
このコーナーは近日中にポッドキャスト配信されます。 FMJ のホームページからパソコン、スマートフォンで世界中どこからでもお聞きいただけます。上越にアイターンでした。かからぬことは教えてやろう。飲めない酒は進めないが、みんなで飲むときは誘ってやる。君がうちの集落に来てくれたならば、うちを選んでくれた君をみんなで迎えよう。若い力に甘えよそ者扱い二日まで、古い習慣押しつけないけど、みんなで飲むときは誘ってやる。君がうちの集落に住むならば、うちを